リスナーの皆さん、こんにちは。ニュースセットです。この番組は株式会社ザイノルが1週間のニュースの中から気になる記事を選び、皆様にお届けしています。さらにそのニュースの中から一つをピックアップし、代表取締役サマタク氏に深読みしてもらいます。サマ社長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずはじめに、2020年7月19日から7月25日のニュースの中から財務部が注目した5つの記事を取り上げたいと思います。では第5位は、
ベオパレス21改修工事遅れるという記事です。
はい、
はい。賃貸大手のレオパレスはですね、施工不備物件の改修計画を発表しました。はい。かねてから隣の壁のが薄くて音が漏れるとかですね、そういった本当に欠陥住宅、アパートをたくさん作ってしまっていてですね、全体で3万9000棟のうちの不備が3万棟あったというとんでもない事態なんですけども、これが6月末時点で合計で1000棟できたということで、これちょっと計画よりも遅れてるということなんですね。で、7、8月に向けて503棟やりますという計画を発表してるんですけども、コロナの影響で工事が中断していたことも影響してですね、さらにこれからも遅れる可能性があります。こういうですね、一旦このオーナーさんにも大迷惑な話でですね、レオパレスサブリースという形でやってるので、一度賃貸に全部出して、改修工事をして、それから賃貸にまた入れると。出してる間に家賃をサブリースなどで保証するということで、対応しているようですけども、はい、そんなにもう会社がもう持たないんじゃないかと思いますので、もう早く工事を終わらせて、オーナーさんに迷惑をかけないように、私のお客さんにも実際そういう人いますので、早くそういった事態早く終わらせてほしいなというふうに思います。はい、
はい、ありがとうございました。はい、続きまして第4位は、
伊東洋華堂、国内最大規模の太陽光発電導入という記事です。
はい、
はい。イトーヨーカドーはですね、大型ショッピングセンターのアリオ市原ですね、に大規模な太陽光発電を導入します。これは今でも12店舗に常に導入していますし、これからも拡大する予定なんですけども、これはですね、国内最大規模ということなんですね。で、セブン&アイホールディングスはですね、CO2 の削減という目標をグループ内で掲げてまして、で、具体的にセブンイレブンでも太陽光パネルを8000店舗に設置したりしておりまして、その流れの一環だと言えますね。一企業がこういったエネルギー問題、環境問題に取り組むことは非常にいいことだというふうに思います。
はい、はい、ありがとうございました。はい、続きまして第3位は、
JAL の哲学、コロナ禍で社会貢献という記事です。
はい、
はい。業績や他に苦しんでいる JAL ですね、このコロナの影響で。ところがですね、医療や行政、農業に対してですね、人材とか技術を提供しているということで、苦しい経営なのに社会貢献をしているという内容なんですね。
はい。
はい。実際に何やってるかというと、手作りフェイスシールドを作って寄付したり、あと、雨がっぱを、品川区の防護服の代用品として作って寄贈したりとか、あと、行政や農業の人材不足のところに人材をシェアしたりとかですね、そういうことやってるんですけども、なんでこんなことやってるかっていうと、稲森和夫さんという方が、経営を立て直したときに、JAL フィロソフィー、哲学というものをですね、社員の意識や価値観というものをこう注入したということがあります。企業はね、儲けだけではなくて哲学があってこそ価値があるというふうに思いますね。この動きはアナがすでにやっていてですね、こういうのはESG 投資とか言って今注目されている一つの考え方、環境とか社会とかそういったものに貢献していくということが世界的にも求められている状況にある中で、JAL もこういった行動をしているということで、注目した記事でした。はい、
はい、ありがとうございました。続きまして第2位は、
銀行系リース会社が病院経営支援拡大という記事です。
はい、
これは私が選んだ今週のトピックです。
わかりました。では、この記事の詳細については、今週のトピックでお話しいただこうと思います。いよいよ最後になります。今週の第1位は。
GoTo トラベル迷走という記事です。
はい。
はい。GoTo トラベルがですね、まあ、22日から始まりましたということなんですけども、まあ、実施前にですね、政府与党の方針がもう二転三転して混乱を招いたということで、まあ、これはもう皆さんご存知の通りだと思うんですけども、まあ、当初は国がですね、まあ、経済の活性化のために、まあ、そういった、旅行に対する資金を補填しますみたいな政策でやってたんですけども、まあ、折しも感染の最大のですね、1日の感染者数が最大になったりした東京都などを始めてですね、現場の都とかは大変困るということで、要はアクセルとブレーキを同時に踏むような状況になってですね、非常にこう迷走していると。で、まあ、東京外しということも出てきてですね。まあ、これは本当に、まあ、相変わらず、まあ、リーダーのいない日本の経済政策の、まあ、象徴だなというふうに、感じてます。まあ、この部分的なね、国交省の都合とか、じゃなくて、全体の最適を目指すような国の政策をしてほしいと思いますし、まあ、こういうことをやってるうちに、国民のお金と時間が無駄遣いされてると。いうことをね、もう税金で賄ってる話ですからね、まあ、こういうことしてる場合じゃないなというふうに思いました。
はい、ありが
はい。
とうございました。
はい。
以上の記事の中から、佐間社長が選んだ今週のトピックは。
はい、第2位、銀行系リース会社が病院経営支援拡大という記事です。
はい。
はい。
では、この記事の概要と、なぜこの記事を今週のトピックに選んだのか、お話しください。
この記事はですね、三井 UFJ リースとか、三井住友ファイナンス&リースという銀行系のファイナンス会社、まあ、リース会社がですね、専門の投資会社を作って、まあ、その投資会社を使って、病院の資金支援などをしていると。まあ、コロナの影響で非常に病院経営苦しいので、この中で、まあ、こういった銀行系の、まあ、財務のプロといいましょうか、そういったところから資金支援と、あと経営についても支援するという、ちょっと新しい動きができたということで、注目しました。
はい、ありがとうございます。まあ、素朴な質問になると思うんですけれども、病院の経営者って一体どういう人がなるんでしょうか？
そうですね。まあ、病院の経営者はですね、まあ、大体、まあ、お医者さんですよね。お医者さんが、まあ、日本の株式会社だとね、株主と社長と、大体中小企業だと一緒だったりします。で、大企業になればね、株主と、まあ、経営者が、まあ、分離していくっていうになっていくんですけど、もう病院はもうまさに病院の院長さんとか、理事長さんと、そこの医師がですね、まあ、同じ人だったりして、まあ、結局、まあ、先生のような、まあ、天皇陛下みたいな感じになってですね、まあ、ワンマン経営になっちゃうというかね、まあ、そういうことで、そこの医師が、理事長だったり、院長だったり、全部兼ねてしまうということが多いと思いますね。
なるほど。ということは、例えば、そうですね、今まで手術をやっていた人たちが、どんどん上に上がっていって、そして、まあ、経営者になっていく
そうですね。
というふうに。
技術屋さんとかね、あと論文とか発表する頭のいい方だったりするんですけど、経営がプロかっていうと、そうとは言えないと思うんですよね。
なるほど。ですけれども、まあ、今回非常にいろんなところでも病院経営の悪化って謳われてますけれども、やっぱり新型コロナの影響って考えた方がいいでしょうか？
そうですね。まあ、コロナの影響で、逆に明るみになったとも言えるかもしれませんけども、まあ、そもそも病院の業界っていうのはやっぱりある程度守られてまして、まあ、一定の診療すればその点数で国からお金がもらえるのでですね、まあ、下手なことしなければ黒字経営になると、まあ、私もとある病院の経営者の、財務部長あたりから聞いたことあるんですけども、そういう意味で少し守られてた業界ではあるんですが、まあ、コロナの影響で、まあ、いろんな検査の患者を受け入れなきゃいけないということで、そういったちょっと特殊要因もあるんですけども、まあ、逆に少しある程度こう緩い経営でもやってこれたのが、 ちょっとここに来て厳しい経営をしないとやっていけないということが、まあ、はっきりした。つまり一般企業並みの経営力が必要になるということに、今気づいたんじゃないかという状況だと思いますね。
なるほど。
はい。
ですけれども、今回、病院に手を差し伸べたのが、投資ファンドになるわけですよね。
はい、そうですね、ファンドですね、はい。
で、どういった形で病院側に手を差し伸べたんでしょうか。
そうですね。例えば、三菱 UFJ リースはですね、子会社のヘルスケアマネジメントパートナーズっていうファンドですね。うんうん、で、250億円のファンドから資金を出して、資本に近い、融資といわれるレッツゴーローンを出したりとか、
うん、
あるいは建物や土地を買い取ったりする、資金、方法で資金繰り改善するということなんですよね。
うん、
だから、そうですね、融資という形が一つですけども、うん、そのレッツゴーローンだと、その出したお金が将来、株に変わると、いう可能性を持っているので、はい、うん、いわゆる経営に物を言っていく立場になり得るというお金の出し方をするのがレッツゴー論ですよね。
はい。
で、もう一つは、病院ですと大体土地建物を持ってますので、
うん、
それを買い取るわけですね。そうすると一時的にお金がドンと入ってきますと。
うん、
だけども、その病院をそのまま使い続けるので、病院がそのファンドさんから、使わせてもらうために家賃を払うという関係にちょっと変わるんですけども、
うん、
そういう意味で、資金の支援の仕方が、レッツゴローンという、いわゆる融資、資本に代わりうる融資と、建物土地を買い取るという、これリースバックとか言ったりしますけど、そういう手法を、うん、その銀行系のリース会社ならではのノウハウを使って、ちょっと専門的な支援をしているという形になりますね。
わかりました、はい。ではですね、財務部としてなんですけれども、おそらく今回の投資ファンドからの、いろいろ、支援ですか、その辺というのは今の病院さんたちは受け入れざるを得ないかなと思うんですけれども、
うんうんうんうん、
ですけれども、今後ですね、病院経営っていうのはどういうふうにするべきなのか、財務部としてちょっとお答えいただけたらなと思います。
そうですね、こういったファンドの支援を受けるってことはですね、それなりに大きな資金が出てくるので、ある意味時間稼ぎにはなると思うんですよね。経営が苦しいところに例えば合理化するために例えば電子カルテを入れるとか、いろんなその薬品とか薬の在庫管理するシステムとか、待合室のこの人の流れとか、電子掲示板のパネルで人 の流れを良くするとか、いろんな方法あると思うんですけど、そういったことで資金が出ることで経営の合理化にはすごく役立ちますし、それで経営をしっかり立て直すべきだというふうに思うんですけども、ただこういったファンドがお金を出すってことは、借り入れとだったら金返して終わりなんですが、経営に物を言ってくるって形になるってことはですね、ちょっと注意しなきゃいけないんですよね。
はい、
つまりどういうことかというと、ファンドっていうのはやっぱり、ある会社に資金を注入しますけども、そしてその経営を立て直しますと。ただ、立て直すってことは財務改善して価値が高まりますので、それをまたどっかに売っちゃうということがあるわけですよね。そうするとまた違うどっかの病院か何かのグループの傘下になって、その発言権が少し落ちてしまうとか、そういう立場になってしまう可能性が実はあるんですよね。
なるほど。
なので、こういった支援を受けるようになる前に、自らしっかり財務改善をしてですね、常に、ちゃんとしたローコストなキャッシュロー経営とか、資金調達をできる状況にしておくとかですね、建物修繕もしっかりして、維持をしていくとかですね、そういった財務面の健全的な経営を普段からしていくということが結局基本になるんですけど、必要になるということですね。
はい、わかりました。ありがとうございました。今週のニュースセットは以上になります。お聞きいただいた皆様、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もお耳にかかりましょう。
はい、また来週。